かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、聞かせられないって言ってますけれども、先週メッセージをご紹介した方からですね、またまた追加でメッセージを頂戴してますのでご紹介したいと思います。
はいはい、
ラジオネームモーニングスターさんです。
はい、
林田アナ、村山アナ、こんばんは。
こんばんは。
先週メッセージを読まれたものです、うん、なんか私のメッセージは歓迎されていない感じがして少しうろたえてしまいました。
あれですか、2199絡みのメッセージですね。
そうです、うん、確かに地方局の番組で BS の話をしたのはまずかったと思います。それに下ネタ的な話をしたのもいけなかったかもしれませんね。 MRO は下ネタに関しては寛容な放送局なので、つい癖で卑猥なことを書いてしまいました。そういえばこの番組で下ネタを振ってくるメッセージを聞いたことがありません。この番組って思えばかなり硬派ですもんね。ほんと空気読めなくって無礼なメールを送ったことを後悔しています。いや別にそんな歓迎してないなんてね、ことは全然ないですよね。
微塵もないですし、硬派な番組って僕おっぱいおっぱいずっと言い続けてますからね。
はい、ただですねモーニングスターさん、下ネタを書く、卑猥なことを書くのが癖っていうのはね、はい、どうかと思います
それ社会人としてね、ね、大人としてどうかという、
大人としてどうなのかというね、ちなみにあの50近くて最近物忘れが激しく老眼だし50肩だしおしっこの切れも悪いんで、恐縮していますだそうです。
私たちと全く同年代じゃないですか何ら問題ありません。
アニメの話を少々、はい、お二人は劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語を見ましたでしょうか。社会現象とまでは言いませんが、マドマギファンの間ではかなり問題になりました。いや話題になりました。ネタバレになるので多くは語れませんが、そのストーリーの展開に騒然としてしまいました。ちょっと難解な話なんですが、エヴァに比べれば親切なものです、うんぬんかんぬんとね、うん、ちょっとこの後省略をさせていただきます。今ね、あの長崎でも上映中なんですよね。
そうですね、
ぜひ私も見に行きたいと思っているんですが、ちょっとね今あのなかなか映画を見に行く時間が取れなくてですね、
はい、私も時間作れてないですね。いや注目してます本当に。
もうね、いくつか、ね、見逃した作品があって、コードギアス反逆の秋刀の、ね、第2章 も、ね、もう絶対見に行くつもりだったんですけど、ふと気がつくとです、ね、終わっちゃってたんですよね。
意外と短いからね上映期間がね。
そうなんです、まあ、アニメ関係は、ね、特に短いのが多いんで、うん、まあ、長崎でも、ね、このところアニメーションは上映される作品が増えてきたので、
放送もね、
放送もね
されるようになってきたよ。
進撃の巨人とか、
進撃の巨人とか、進撃の巨人とか
同じ作品ばっかり言ってますけどね。というわけで今日も頑張っていきましょう。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局ネットでお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
今週のテーマはこのカットにグッときたでございます。熱いメッセージをリスナーの皆様からいただいております。ラジオネームにやったさん、いつも楽しく聞かせていただいております。
はい、
今日のテーマ、このカットにグッときた、好きな漫画のお気に入りのコマはとのこと。自分には忘れられないある漫画の一コマがあります。それは1973年頃の少年マガジンに連載されていた、あの有名な赤塚不二夫先生の天才バカボンのある回です。その回は世界初実物大漫画と称して、少年誌サイズの1ページにバカボンやバカボンパパの顔のみがデカデカと描かれ、吹き出しも一コマ、まあ、というか1ページごとに、ねえバカボン、なあにパパという構成で、 これはもう初見で子供ながらになんてこと、まあ、すごい赤塚先生はなんて頭が柔らかいんだと驚愕&感動したことを今でもはっきりと覚えています。40年以上経ってもあのインパクトはまだ強烈に脳裏に残っています。そんな記憶を読者に残す赤塚先生はやはり偉大だったのですね。東京は急に寒くなりました。お二人もお体に気をつけてこれからも楽しい番組よろしくお願いいたします。ありがとうございます。赤塚不二夫先生ってもう私や林田さんが子供時代というのはもうすでに伝説の漫画家だったので、はい、リアルタイムでこうギャグをかっ飛ばしていた時代っていうのはよく知らないんですよね、正直言ってね。
73年だと僕66年生まれだからまだ7歳だもん ね
私がね5歳ですから、まだあの少年マガジンを読む世代じゃないですもんね。
そうなんだよね、うん、いや実験的なことされてますね赤塚先生、ね、うん、しかしよく出版社編集も許しましたね、そういう構成を。
まあ、やっぱり赤塚先生だからだったんでしょうね。
見た方はびっくりしたでしょうね。あの似たような話で水島新司先生が見開きでほとんど真っ白でカキーンと打ったボールが遠くに飛んでってポツンと点があるというのをお書きになったという伝説は聞いたことがあったんですけど、とんでもなく飛んでったっていう意味合いでね、ほとんど真っ白の画面というのを聞いたことがあるんですが、実物大でね鼻のアップとかその V だけのアップっていうのはかなり斬新ですね。
しかもねこれはコミックスになったら縮小されてしまうので、うん、やっぱり少年マガジンの本誌で読まないとこのインパクトっていうのは伝わらないはずですよね。
そうだよね、うん、
だから少年マガジンをね当時買ってページを開いた時のその読者の衝撃っていうのは、うん、まあ今でこそねいろんな実験的な漫画がたくさんありますから、まあ、そうそう驚かないかもしれないけれども1973年当時というのは大変な衝撃だったでしょうね、うん、
ねえ、うん、でこれはもう二度と真似できないですね。
もう
だってもう二番煎じですよね。
そうですよ、
赤塚さんのこの一回きりですよね、おそらくはね。すごいですね、
やっぱり偉大な方だったんですね。
本当頭柔らかい、
はい、でもう一つ紹介しようかな、はい、青いつなぎさんです。毎週ほぼポッドキャストで拝聴しております。
拝聴ですか、
はい、拝聴です。この番組はねオンエア、ポッドキャスト、ユーストリーム、YouTube といろんな形で楽しんでいただいております。先週たまたまオンタイムで聞くことができ、オンエアを聞いたんでしょうか。次のテーマを聞いた途端針が触れました、うん、きっと私と同じようなメイトの方から木からじメイトの方から長文なメッセージが届くのだろうなと思いながら自分もキーボードを叩いております。で私のグッときた漫画のカットは高校時代から読み続けているファイブスターストーリーズのカットです。当時としては物語の年表が公表されている漫画なんてなかったんじゃないでしょうか。その中の割と前半の部分にグッときました。最近違うバージョンで単行本が出たのでそちらのページで書きます。リブートの3巻350ページの1ページにドーンと出てくるこのエピソードの主役機の登場シーンです。これを当時見たときは、ああやっと出たかと思ったものでした。なかなか出てこない主役機に期待だけが膨らんでいたと思います。ね、3巻の350ページに出てくるの？
主役機が初めて。
主役機が。
はあ。
それまたね、随分と待たせますね。
引っ張りましたね。
引っ張りましたね。でこの漫画どんどんメカなどのデザインが変わっていくのでついていくのが大変なんですが、久しぶりに読み返してみたくなりましたし、現在どのように話が進んでいるのか気になってきました。では寒くなってきたのでお二人とも喉などご自愛ください。
ありがとうございます。
PS VF1S の一応機がまだ組み上がりませんと。最後はプラモデルの話でね、プラモデルも聞かな事業を聞きながら頑張ってください。さあ林田さん、まだまだリスナーの皆さんのメッセージ、メールとファックスとそれから封筒でも頂戴しておりますけれども、やはり私たちがグッときたカットもここでご紹介したい。
私からいきますか。
先輩から。
今日私は全部で都合 1,2,3,4,5冊持ってきたんでございますけれども、結構
持ってきましたね。
もうこの時間5冊は無理なので、まあ、来週もこのシリーズでいかがですか。
今確定しました、
はい、
来週はこのカットにグッときたパート2でございます。
まあ、我々の話に触発されるリスナーの方々もいらっしゃるでしょうから ね、
まあ、そう来たら締めたもんですね。
ほらグッときたっていうのはもう いろんな捉え方あるじゃないですか。先ほど の青いつなぎさんのメッセージみたいに、ストーリー展開の中でよしここっていうところでドカッとはまったというパターンもね、グッとくるっていうパターンもあるでしょうし、絵そのものにね、何かこう例えばなんかエロチックなものがあるとか、こうとにかく美しいとか、そういう絵そのものにこう魅力があるというパターンもいろいろあると思うんですが、やっぱ漫画の場合はね、
はい、
ストーリーとやっぱり相合わせ持つ魅力という意味で持ってまいりましたのは、これもねいろんな単行本に収録されてるんですが、高橋留美子さんを持ってまいりました。
林田アナウンサーが敬愛する高橋留美子先生の作品ですね。
敬愛する割にあんまり詳しくないんですけど、
あれ、
作品はですね、もうまだ未だに迷ってるんですけど、同じなんです。1982年の作品、1983年と、まあ、80年代の比較的前半に書かれた、はい、一つ目が闇をかける眼差し、
ほうほうほう、
でもう一つが笑うターゲットっていうものかな、標的って書いて、
ね、はい、ターゲットですね、
この2つの作品なのでございます、
はい、
皆様お手元にですね、高橋留美子傑作短編集2をお寄せいただきたいと思います。
持ってますか。
もうこれ持ってらっしゃるでしょ。だって背帯に高橋留美子の腹帯にね、異色傑作短編が創作年代順に読める留美子ファン必読の豪華永久保存本ですから。
必読で永久保存、
豪華ですからさ、
豪華、
ね、つまりはもう高橋留美子ファンなら必ず持っているであろうというテキストでございます。
ごめんなさい。
まあ持ってないんですか。これあれなんだよ、結構ね比較的高橋さんのね初期の作品とかも収蔵されているのでございます、
まあね当たり外れがないですからね、高橋留美子先生の作品はね、必ず読めば面白いですからね。
まさにおっしゃる通りなんです、高橋留美子さんというとやっぱりうるせえやつらっていうのがね、その当時の大ヒット漫画であって、どちらかというとこうギャグテイストの展開だったんですが、80年代は高橋留美子先生シリアスなものとか、霊的なものとか、何かが憑依する人魚伝説なんかもそうですが、そういうこうちょっと毛色の変わった作品を多くお書きになるようになりました。その一つがですね、まず闇をかける眼差しという作品なんですが、
はい、
私が最もグッとするくるカットはですね、ページ177ページを開きください。
ページ、はい、
これはね、少年がね不思議な力を持っていて、自分の高校生の彼女をですね不思議な世界へ連れて行こう、無理やり連れて行こうとする物語で、それをまあ彼氏が一生懸命育美という女の子を止めるというまあその少年と戦うような形になっていく物語でございます。で最後その少年がですね病室からふわふわふわっと外の方に浮かんでいきまして、その育美ちゃんをこう引きずり込もうとするんですね。それを必死に彼氏が止めるシーンが177ページの2コマ目でございます。
ガバ
でございます。
ガバだ。
でね、これ何がグッとくるかというと、私当時高橋留美子さんが描く横顔と髪の毛の線をですね、ちょっと乱れ髪っぽい髪の毛を一本ずつ細く描くテイストがこの当時の高橋留美子さんって多かったんですよ。でこの177ページのこの2コマ目にもこうバッとこう引っ張り込もうとするのを避けようとする彼氏に引きずり込まれて、ゆくみちゃんの髪の毛が数本描かれていますし、下の方のコマにもですね、お姉ちゃんって来て一緒に来てくれるよって呼びかける男の子に対して、見つめているゆくみちゃんもやはり髪の毛が数本ですね。アホ毛というスタイルではないんです。スッスッスッとこう乱れたような髪の毛の線が何本か描かれるんです。もうこの頃この髪の毛にグッときましたね。
そこにグッときていましたか。
で笑う標的、あ、ターゲットじゃなかった、ごめんなさい、笑う標的というこの作品もですね、やはり表紙ご覧ください。
あ、振り仮名が標的ってちゃんと振ってありますね。失礼しました。
これもやっぱ弓道が出てくるんですが、はい、うんうんうん、後ろにいる女の子の長い、ね、髪の毛の端っこの方はバラバラバラっとこう何本か描かれた
ほつれるようなね。
そうなんです、だ実際写真とか実物大でいうとこんな髪の毛が数本見えるなんてことはありえないですよね。髪の毛細いんですから、ある程度まとまらないと線としては太いじゃないですか。実際にこんな太い髪の毛存在しないでしょ。だけどこの何本かスッとこう塊の中から出てきた髪の毛というのに、僕とてつもないエロチシズムを感じてしまうんですよ。変人ですか。
まあね、人にはいろんな趣味嗜好がありますので、僕はそれを否定しませんよ。
だから先週このカットにグッときたっていうテーマを見つけた時に、もう僕高橋留美子さんの描く女の人っていうのがまず最初に浮かびましたね。
マ 林田さん、
何
さっきのあのガバーは実は髪の毛じゃなくて胸のあたりに惹かれたんじゃないですか。腰のあたりとか。
それもあるありますよね。ちょうどこう胸元の下あたりをこう彼氏がぐっと抱きしめて、ね、窓の外の少年に連れて行かれないように守るシーンがあるんですが、はい、その時の胸の膨らみね、
ね、綺麗なラインですよね、
うん、綺麗ですよね、綺麗ですよね。
じっと見るのやめてください。
まずは高橋留美子さんを私は挙げさせていただきたいと思いますよ。
なかなか熱く語っていただきましたね。私はですね今日3冊持ってきまして、
はい、
あのね選ぶのがねやっぱ大変でしたね、
うん
うん、でね、どれにしようどれにしようと思っているとやっぱり自分が少年時代にすごく好きだった作品をやっぱり選んでしまいました。
そうだよね、うん、
でその中の一冊がこの番組でも何度か紹介したことがあるんですけれども、1990年3月20日初版発行、少年キャプテンコミックスの島本和彦逆境ナインの一巻です。
村山仁のバイブルでございますね。
これはね本当にバイブルで物語作りのなんかテキストのような本ですね、私にとってはですね、
はい、
まあ、どんな内容かと言います、まあ、聞かせられないラジオを聞く皆さんは 100% ご存知の作品だと信じて疑いませんが、
どんな話したっけ、
ね、この本はですね、
はい、
あまりの弱さに校長から廃部を言い渡された野球部のキャプテン不屈闘士が、不屈闘士という人が主人公なんですけれども、
ええ、
甲子園で優勝してみせます、この校長室にあの大優勝旗を飾ってみたいと思いませんかと大風呂敷を広げまして、その実現に向けて突き進んでいく異色の傑作野球痛快漫画でございます。
はいはいはいはい。
で、あのタイトル通りですね、逆境ナイン、主人公たちをこれでもかこれでもかと、まあ、次から次に逆境が襲ってくるんですね。そのたんびに主人公たちは異常なほどの努力や常軌を逸した気持ちの切り替えで乗り切っていくわけです。で、この第1巻の69ページ、
はい、
69ページでもですね、
はい、
キャプテンの不屈闘士はですね逆境に襲われるわけです。
はい、
はい、強豪チームとのですね、練習試合の直前、この試合に勝たないと野球部は廃部になってしまうんですが、その数少ないそのナイン、1人はですねライトの山下くんはラジオを直している途中にハンダゴテで右手をやけどしてしまい、サードの南くんは英語のテストで赤点取って補修があって、試合に出場できなくなって、ショートの新屋敷くんは女に振られてやる気ゼロになってしまって、セカンドの小林くんはでかい犬に噛まれて怪我をしてしまい、センターの横山くんは試合当日にバイトをうっかり引き受けちゃって、残ったのは自分自身を入れてファーストの後藤君とキャッチャーの大石君とレフトの古谷君と4人しかいないというね。
あ、逆境オンパレード、
まさに逆境のオンパレードになる。
はい、
そんな中、
何ページ、
そんな中ですね、
はい、
マネージャーが明るくね、
はい、
声をかける、元気出してファイトよ副キャプテン、声をかけるんですね、はい、髪を後ろで一つに束ねた、
あなたの好きなタイプの ね
この憧れの女子マネがですね、
はい、
キャプテン元気出して、足りないメンバーはクラスの暇な人を集めるから大丈夫よ。主人公はですね、
はい、
クラスの暇な人、歯を食いしばるわけですね、
はい、
あの強豪日の出商業対クラスの暇な人、ふふふ、涙を流しながら笑うわけですね、はい、肩を落として彼は歩いていく、
うん、
しかしですね、ふっと夜空を見上げると、
はい、
星がいっぱい浮かんでいる。そしてこの今言いました69ページのこの一コマです。福津キャプテンは星空を、天の川を見上げながらこうつぶやきます。この宇宙のどこかでは今もお互いの星の運命をかけて壮大な宇宙戦争が行われているんだろうな。
はあ。
それに比べりゃたかが野球、まだまだまだまだどうにでもなるさ、
ああ
宇宙よと叫び、
ええ、どの一コマなんですか。
気持ちを切り替える、
この壮大な一コマ、
この壮大な一コ
マ、ああ、なるほど、
宇宙、
もう画面の全体のほぼ半分が一コマで占められておりますな。
そういうことですね。
黒ベースですな、
はい、
星空が見えてなかなか力強い銀河といいましょうか。
銀河です、ね、
天の川が横たわってる中で遠くを見上げているという、はい、
でこの次のページからこう驚きの展開がこう待っているというですね、もうね自分自身のこの逆境なんて、うん、もう野球部が廃部になるかどうかなんてチームメートのね怪我やら何やらなんて大宇宙で行われている壮大な宇宙戦争に比べれば、うん、もうちっちゃいちっちゃい、うん、何にでもどうにでもなるさというですね、この福津キャプテンの気持ちの切り替え、これはもう私の人生においてもね、うん、かなりのこう参考になるセリ
フじゃあなんか逆境があると、宇宙戦争に比べればと、
もう全然もうスターウォーズでもレイヤー姫がもうどうにかなってるわけですよ。
はあ、イスカンダルで何事が起ころうとも、
そうですよ、
この闇に比べたらあっちの方がもっと大きいじゃないかと。
そうです、
それぐらいのつまりセリフと一緒にそれはやっぱグッとくるわけですな、ストーリー展開とともにな。
きますね。さて2人でまだ1冊ずつしか紹介していないところで結構いい時間になってきましたので、
はい、
この辺りでコマーシャルゾーンです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
ヒカラシタンコーナー、ヒュー、ダンダンダン、パフパフ。みんな、突然だけど甘いものは好き？私は大好き。お砂糖たっぷり入れた甘いココアを飲みながらチョコレート片手にパフェ食べたりとか普通にしちゃうよ。私の笑顔も甘くてとろけそうってよく言われるけど。ちょっと今笑ったの誰？お仕置きが必要なようね。足がいっぱいある生き物を山ほど派遣してあげる。ちなみに長崎では船虫のことをアマメって言うんだよ。アマメを捕まえに行ってる間、激アマボイスの名曲をお送りしちゃおう。キカラジタンのバラード。
ラジオネーム特典王さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。出ました、鉱脈シリーズ第何弾までいくでしょうか。
鉱脈って我々にとっての鉱脈ってことね、
きっとものすごい数の投稿があったことでしょうね。何ページ何コマ目指定が必要とのこと、取り急ぎ単身赴任先に持ってきている数作品の中から、はい、坂道のアプロン第8巻54ページ1コマ目を指定させていただきます。
あ、そうですか。
リツコの目線でセッション中のカオルとセンタロウを見つめるカットです。坂道のアプロンは自分のコレクションの中でも数十年単位で手元に残る作品です。大好きな佐世保が舞台、甘酸っぱい昭和の青春時代が疑似体験できること、ページから音楽が本当に流れてきそうな演奏シーンなど魅力にあふれた全10冊。番外編最終話ではカオルの思いが満貫成就する最高の大団円でした。この作品の根底には登場人物たちがそれぞれ抱える様々なコンプレックスがあって、このカットでもリツコが本当は音楽をやりたかったことが判明するわけですが、幼少時代の大人の何気ない罪な一言によって今日までその思いを封印してきたのでした。 ここで再び音楽に参加することでリスコは将来おそらく小学校の閉じる先生になるという夢に向かって踏み出せたということではないかと、ということでね、お送りいただきました。
そうですか。私もじゃあ自宅に戻りまして8巻の54ページ目の1コマ目、はい、見直してみたいと思います。
ぜひ見直してみてください。
いい作品だもんね。
今回ですね、このカットにグッときたということで、まあ、いろんな漫画本をですね、押し入れひっくり返して段ボールの中を開けて見ていたところですね、やっぱり当時の時代感覚、その時代の持つ雰囲気、匂いというものもね、一緒に感じることができましたね。
そして自分の好きなものが、うん、好きな絵とか好きなストーリーというのがなんとなくこうやっぱり固まり始めている頃の出会いというのは鮮烈ですね。好きな線とか好きな作風みたいなものがなんとなくこう好みが分かれてくる時期じゃないですか。
あ、
10代の後半とか特にね、やっぱその時代に読んだものは未だにやっぱり強く印象残ってますね。
それもありますし、僕は一応小説も書いてるんですけれども、自分の物語作りの基礎になっている作品、あ、この作品のこういうところをね、なんかこう自分は物語作りのベースにしてこれまで何十年もねやってきたんだなという発見がね結構ありまして。
なるほど、根っこをたどるような、そんな思いね、根っこをたどる
ような、だからなんだかこうすごく新鮮だったり懐かしかったり、まあ甘酸っぱかったりね、
自分発見だね、
自分発見の旅でもありましたね。
はあ、うん、2人とも黄ばんだ漫画をスタジオに今日持ってきてるけどさ、
いやいや、もう年代ものばっかりでござい
ます。打ち合わせもしてないのにくしくも80年代とか そう、ね、そういうこうもう黄ばんだ漫画本中心になりましたな。
うん、でまあ来週以降またお話したいと思いますけれども、この、はい、例えば少年サンデー特別編集、
私が持ってきたもんね、
少年サンデー戦のこの裏表紙のこのタミヤの広告なんかも素晴らしいですね。
ここカットじゃありませんよ、写真ですよ。
あ、そっか、でもこの写真だけでも私多分30分ぐらい語れますよ。
グッときますか。
グッときましたね。まあ、また次週飛行にその話も譲りたいと思いますよね。はい、さてさて来週のテーマをですね、うん、改めてご紹介しましょう。
このカットにグッときた2でございます。
このカットにグッときた2、ぜひ皆様思い入れたっぷりのメッセージ、詳しく書いて何ページの何コマ目という指定、そしてなぜグッときたのかを書いてお送りくださいね。
はい、
お待ちしておりますよ。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。